キャスト QR 文化放送 JOQR。
15周年イヤーに突入したのにラジオ好きの人からは全くと言っていいほど相手にされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございまして、本日の配信放送会が、もう1月の終わりという、ことでございまして、もうあっという間です、もうカウントダウンが4月ね、まあだから3月いっぱい、で、まあ、この番組がどうなるかどうか岡崎 P に聞いてもね、何にも言わないわけですよ、ほんでなんかさっき僕がこのスタジオに入って宇野 D さんと宇野 T さんがなんかちらっと、まあまあでも3月で終わるからみたいなことを言うてて、いや何3月で何が終わんのって俺が聞いた時に2人とも何も答えなかったんで、まあ、僕もねこの4月で48の大人ですから食い下がることなく黙ってスルーしましたけど、っていうのも頭に残ってるから、まあちょっとよくわからない、はい、状況でありますが、はい、ね、もう申し訳ないラジオネームナノフォース、男爵様スタッフの皆様明けましておめでとうございます。北関東で会社員をしております。そんな範囲を示す必要があるのかね、北関東って。まあ何、栃木とか
栃木群馬
茨城とかその辺やね、北関東で会社員をしております社会人1年目のナノフォースと申します。本日社員研修のために浜松町を訪れ、あ別に文化放送に来たわけではないもんね、浜松町という、ま、町に来たというね、文化放送の前を通りかかりました。その際ルネラジにしばらくメールしていないことを思い出しましたので、帰り道すがら電車の中でメールを打っております、はい、そう昨年の3月私が社会に出る直前の時期はルネラジが終了するのではないかという話が出ており、ルネラジがないと社会で生きていけませんと懇願のメールを差し上げたのが最後だったと記憶しております。だからそのナノフォースはどれぐらいの年月この番組を聞いてくれてるのか分かりませんけど、基本的に毎年、年明けてから3月までは基本終わる感じでやってます、ま
あ、この話題でね、
はい、
お届け
しますっていうのも実際分からないので、はい、基本4月以降も続くかどうかっていうのは毎年分からないというね、もう長く聞いてらっしゃる方はもうそのなんて言うんでしょうかね、時期を毎年毎年乗り越えてる、まあ、胃をキリキリ痛めながらね、
またかと思いつつ、
ね、またかと思いながら、でも今度こそは本当に終わるかもっていうね。で、これをなんかこう終わる終わる詐欺みたいに言われるんですけど、実際に終わりそうなんです常に。これはもう15年もやってたらもうそんなことになります。
まだ絶対何も決まって
ない、絶対なんてないんですよ、ないです、この番組に関してはね、そうですね、記憶しております。その後会社では何とか やれていますが、約1年の社会人生活を通して成長できたという実感はほとんどありません。無成長というね、何も伸びてないという、考えていたより自分にできることは少ないなと考えていたら、いつの間にか時間が過ぎていたというのが率直な感想です。うん。今後もルネラジを糧に会社員を続けていく所存ですので、本年もよろしくお願いいたしますなんていうメールも来てるだけにね、ちょっと僕も胸が痛むんですけども、今年も基本わかりません、どちらかといえば終わりそうな雰囲気も漂っている。
まず大きい番組のことが決まってから、
我々の挙手は後回しですから、まあ、後回し言うてもね、別に文化放送で枠割って流れてるわけでもないからね、そんなとやかく言われる筋合いはないんですけども、ということなんでナノフォースね、今年の春からも会社員を続けられない可能性もありますけども、この番組が終わればね、糧だというのなら糧なしでやっていくしかないわけでね、ということで、ちょっとまあ、ドキドキしながらね待っておいてくださいということでございます。 あ、うの T、僕がうの T さんと付き合い始めてもう、それこそ15年以上、20年近く経つんでしょうか、わかりませんが、唯一もらったお仕事、スポティファイで配信中の番組、で、いつもこれ角田って言ってしますけど、隅田さん、隅田さんね。はい、隅田竜平のメモリーガルという、あの、オールナイトニッポンとかもやってらっしゃったような、はい、弁護士の、うん、あ方ですね。もともとあの、タイタン、橋本徹さんとか、まあもちろん爆笑問題太田さんとか、太田さんだけじゃ田中さんもそうや。あの、タイタンにいたような方で、今、スポティファイでちょっとあの番組やってらっしゃるんですけども、唯一、宇野 T さんが僕にくれたギャラの発生する仕事。
ようやくね。はい。
ちっちゃいですね。
ようやくね。
こんなこと言うと本当に人出なし呼ばわりは避けられないと思うんですけども、20年近く付き合っててもらえる仕事がこれやったら、俺損したわ。ビジネス面だけで言えばよ。その人間同士としては別にそうは思えへんけど、ビジネス面で言えば、えらい損しました、俺。
これが限界でしたね。限界って失礼だけど。
情けない話ですけどもね。はい、今、4回目の配信から、私、池田式山田類53世出ておりますんで、まあ、あの、話してる内容はほぼ、あの、ルネッサンスラジオ、ルネラジで、おろしたエピソードを、かけてるというだけでございますけどね。地方営業の話が主になっているということで、興味のある方はぜひ、さあ、それでは今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。
ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。この番組は藤原時計店の提供でお送りします。2008年スタート、リーマンショックがあって寺田心くんが生まれた年に始まった番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、いやまあ続報というほどのことでもないですけど、だから何年か前ですよね、何ヶ月か前、
去年ではあります、
ね、あ、これ去年そんな話した、営業で、愛知県の豊橋の方に、行って、もうこれあれコンビの、ヒゲ男爵の、なんか企業パーティーかなんかの地方営業でしたっけ？
いや、あれ。
私一人でしたか？
そうです。声優さんの。
あ、はいはいはい。それこそ、この間来てくれた、意外と評判が悪かった、白井くん。
よかったよ、大好評、
ね、意外と評判が悪かったで、おなじみの白井雄介くんね、声優の、来ていただきましたけども、はい、白井くんが名古屋の方でやってるラジオ番組にゲストで呼ばれて、で、前乗りで豊橋行って、で、ほぼ駅前のなんか、アパかなんかに泊まったと。で、夜中のほんま12時近くぐらいに、もう寝ようかいなと思って、ベッドに横たわったら、もうまあ、豊橋言うても大きな町ですけど、まあその時間帯になったら基本的にはあんまり人はいないんですけど、まあなんか若者が騒ぎ出して、で、なんか、ワーンワーンワーンワーンワーンワーンワーンワーンワーンっていうまあ多分族の連中かなと、走り屋かなんかかなと思ったんですけど、信号待ちでエンジン吹かしてるレベルじゃない尺で、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンでどんどん集まってくる感じ、気配がしたと。今から敵対チームを潰しに行く奴らが、ちょうど俺が泊まってるホテルの前の信号の前で集合してんのかなと思ったら怖いわ。で、次の日、そのイベント会場ね、まあ、この間出ていただいた、まあ、あんまり評判が良くなかったでおなじみの白井雄介くんがやってる名古屋でやってるラジオ番組のイベントをなんとかホールっていうところでやるから、そこに行くためにタクシーに乗って、乗ったついでに運転手さんに、なんか昨日こうこうこうでものすごいうるさかったんですよ、ファンファンファンファンファンって、やっぱりちょっとそういう方たちがこうカッポしてるんですかこの街はみたいなこと言ったら、運転手さんがなんかもう奇妙なトーンで、いや、そんな人たちは、もう一切、見たこと聞いたことがない、いませんけどね、この街には、って言って。はい、まあ、これは、こっから僕の、なんか、妄想かもしれませんけど、バックミラーで、もう、死んだ魚のような目でチラッと俺を見て、また、 前を見たみたいなね、なんかこう不思議な出来事があって、あれは何やったんやろとかいう話をした、
しました。
の、続報なんかな、これはわかりませんが、はい、名古屋の方ですね、うん。ラジオネーム、フェンダーミラー。先日、吉田豪さん、杉作 J 太郎さんたちが出演する。
見たいですね。
たまになんかそのないんですかその、わからへんけど、なんとかチャムがどうやとか、もうなんとかチャム、なんとかの部分も絶対にも出てこないですけども、
なんとかチャム、
なんか藤田ニコルがどうやとかなんかわからへんけど、そういうなんかこう、もう、テレビに出倒してる感じの人の名前が出てくるメールはないんですか。いや、吉田豪さんも素晴らしい、杉作 J 太郎さんも、もうリスペクトすごいありますけど、
ね、僕らよくしていただいてますよね、
よくしていただいてます、本当に出ていただいたね、まあよう吉田豪さんなんかようテレビも出てありますけどもね、吉田豪さん杉作 J 太郎さんたちが出演するトークイベントを見るために豊橋に行きました、うん、その豊橋ね、うん、豊橋駅の改札を出てペデストリアンデッキというのでしょうか、知りません、下がバスやタクシー乗り場になっている R ね、2階広場に行くとどこからかバイクの爆音がほら
ブーンと
ボーンボーン聞こえてきました。あれは男爵が言っていた豊橋の暴走族ではと思って下の道路をこの覗き込んでみると、うん、明らかに改造されたバイクが5、6台連なってゆっくりと走ってきました。ただ信号は守っていました。
あ、そうやっぱね、
止まって、あ、まあまあね、まあ彼らも捕まんのは嫌でしょうからね、ちょうど1月8日8日のお昼で翌日が成人の日だったので新成人だったのかもしれません。イベントの中でも吉田豪さんたちが豊橋について、まあ、格闘家の朝倉未来を生んだ土地だけあってといろいろ語られておりましたという。でやっぱりそうなんですよ、いるんですよ豊橋の近辺に。少なくともそれが何者かは分かりませんけど、このファーンファンファンファンファンファンファーンファーンっていう、もう本当にもう泣き叫ぶようなバイクが数台あることはもう間違いないんです。
この人は見たって言ってますね、
そうですね、ラジオネームフェンダーミラーは、肉眼でちゃんと自分で目視したとおっしゃってますから、ってなるとタクシーの運転手さんの、言動がね本当に謎だなという。もともと自分もそういうなんか チームというか族と言いましょうかね、に所属してて後輩たちをかばっているのか、謎は深まるばかりですけども、とりあえずヒゲ男子系山田ルイ53世とこのフェンダーミラーは豊橋にそういうバイクがあることは
引き続きね、
そのバイクに乗っている連中がいるということは、確認したと、はい、いうことですね。
続報ね、引き続きお待ちしてます、ね、
はい、はい、豊橋の皆さんみんなで町を守りましょう。
追いかけていきましょうね。
ちょっとこれも昨日の話なんですけど、やっぱもうこの番組でも、まあ、いろんなところでもね、なんかいろいろ言うてるんですが、やっぱり引きこもってきた弊害みたいなんがあるなと思って、やっぱちょっと人と同じじゃないんだなっていうね、ロケをしてたんですよ。で3個ぐらい回るんですよね。で、まあ、そこのこれ誤解のないように言うときなんですけど、ものすごくいい人なんですよ。いい人なんですけど、まあ、その番組のプロデューサーさんが、いて、朝おはようございますってこうロケバスのとこ行って、おはようございます、なんか昔こうで仕事 したんですよとかで、まあ、僕よりちょっと年上ぐらいの、まあ、10個20個ぐらい年上のプロデューサーさんかな、男の方で、でなんか集合場所というか最初に行ったのが麻布界隈で、でこうなんかスタンバイして、あ、もうちょっとしたら技術さんがスタンバイできるんでちょっと待っといてくださいって言うてる間に話とかするじゃないですか。でそういう時に、いや、この界隈ええ店がいっぱいあって、そこはほんまにもう寿司屋の名店がすごいずらーっと並んでるんですよ、誰するとかと行ったこともある店もあって、あ、そうですか、そこのスペインバルあるじゃないですかみたいな、そこは本当に誰にもバレたくない人は個室があって、で 店員さんとかもいちいち出たり入ったりしない、壁の一角がパカッと開いてそこからお料理が出されるんで、お忍びの芸能人にとって本当にもうベストスポットなんですよとか、すごいそういうことを言うてくるんですけど、まあ、別に俺そんな忍ぶ必要ないしなとかね、壁から料理出てくるとこで飯食うようなその相手もおらへんしなとか思いながら、まあまあでも多分そういう会話をずっとされてきた人なんでしょうね。いわゆるその芸能界とかテレビ業界が羽振りのええ時代、
バルに行く人と、
そうそう、なんかいわゆるザ芸能界みたいな、でまあもちろんその方も実績のある方やから、もうヒゲ男子系まだなんかにもはるかに長くずっと売れて、まあ大御所と言われる人たちとも仕事してるし、まあ、感覚的にはもうそういう感じやん。だでも俺はもう全然麻布の寿司屋には興味がないわけやん、うん、でもね、まあプロデューサーさんし偉い人やから、いやすごいっすね、うわちょっと今度行こうとか言いながら、
それはできますからね、
それはできんのよ何にも思ってなくてもそういう気さくなええやつのふりはできる。うわマジっすか、最高、いや今度ちょっと行こうかなとか、絶対行かへんのに、
絶対行かないです、
絶対に行かへんのにそういうこと言うてしまう自分にへきへきとしながら、でロケ始まりますとか言って、で一軒目かなんかでなんかナポリタンかなんか出てきて、でディレクターさんとなんかちょっと打ち合わせしてる時に、そのだからなんかナポリタンってさ、なんかちょっと特別視されてるというかさ、いやなんかナポリタンといえば懐かしい思い出ありますよねみたいな、その懐かしい思い出あるのが喫茶店で食べたナポリタンが素朴でどうたらこうたらみたいな思い出がありますよね前提で話進められるんねんけど、俺基本的に引きこもってたから喫茶店に行く習慣って全くないし、あとナポリタンにも思い入れないし、なんなら俺ケチャップ嫌いやからまあでも普通のタレントさんやったら、なんか昨日聞いたね、その喫茶店ナポリタン、なんかひなびた喫茶店ナポリタンの思い出みたいなの装備してないと、なんか気の利かへんダメなタレントやなって思われんのかなとかね、もう思いながら、もうロケが進むためにどんどん気持ちが落ち込んでいくわけ。いや、うわ、だから、うわ、懐かしいもないのよ。でもそれは嘘やから。まあ、しゃあないかなんか娘が料理教室で作ってきたナポリタンと比べてどうたらこうたらみたいな。で、もうお涙ちょうだいみたいな絞り出して、なんとか事なきを得てんけど。で、わーって進んでいって。で、最後ぐらいの店で、すごいなんかSDGs みたいな、ことにこだわってるお店みたいなのが行って。で、わーってこだわりをすごいおっしゃってくれるのよ、店主の方が。すごくええ方で。で、真面目に取り組んでて。で、実は、ここの、こういう、その、例えばナプキン一つ取ってもね、こう何回も使えるようなやつです。サスティナブルみたいなね、ことですよね。なんか、もうストローとかも、実はこれ金属製なんです。で、こう、ストロー、プラスチックでも紙でもなく何度でも洗って使えるようにとかで、もうこだわりがすごくて、もう全部で10個ぐらい言うてくんのよ。あとまだこれが、まだあるんですかとか言いながら、って言うてて、で、多分これは、引きこもりどうたるよりも、このルネラジをやってる弊害やと思うねんけど、ブワーってあんまり言われすぎて、本当に素晴らしい取り組みやし、その方もすごく真面目でええ方なんですけど、一生懸命やっておられる方なんですけど、10個も、ブワーっとこだわりを言われてるうちになんかしんどなってきて、そんなにこだわってたら、がんじがらめじゃないですかってこう、言うたら、それまでは店主とのやりとりでスタッフもゲラゲラ笑っててんけど、それ言うた途端に、チーンってなって。でも、がんじがらめじゃないですかって。いや、俺は面白いつもりで言ってんだけど、キーンってなって、数秒黙った後に、なんかすいませんって言って、めちゃめちゃ気まずかったのが昨日でしたね。いや、だから俺ちょっとこの、なんか、ナポリタン問題ってあると思うのよね。うん、なんか、うの、ん、T さんとかもないと思うのよ。
ないです。
ナポリタンにまつわる思い出。
パスタの中でもあんま好きじゃない。
ないでしょ。で、ウノディさんもね、いや、これ言うとくよ、そこのナポリタンめちゃめちゃうまかったよ。別にこれはバランス取るフォローするという意味じゃなくて、単純にうまかったけど、なんかその、ナポリタンに関する、あるいは喫茶店に関する思い出を強要されるのって辛くない？で、これって多分、ちょっと俺らより 上の世代なのよ。なんか分からへんけど。なんか分からへんけど、それこそあの、トンネルズさんとかなんかそういう面白い話をたくさん持ってらっしゃいそうな気がすねん。なんか聞いたこともあるし。なんかね、分からへんけど。だから、まあまあだから世代的に俺も入ってんのかもしれんけど、俺はもうずっとそういう感じの暮らしとは隔たって生きてきてるから、だからちょっと今後、ロケのお仕事をさせていただくのはありがたいんですけど、あの、行く店にナポリタンがあるかどうかだけはほんまにちょっと確認したいなと思って、嘘はつけないわけですよ。うわぁ、懐かしいって言っても、なんで懐かしいかのエピソードないから。
喫茶店ね。
でも、実家、家でもナポリタンとかあんま食うたことないし、そうなんですよね。だからちょっとその、なんか、それこそ、文化放送のおじいさんなりかけおじさんパーソナリティ人なら、あの人らみんな言うと思う。ナポリタンいいよねっていう。
学生街の。
学生街の喫茶店そこがさ、汚え喫茶店でさ、みたいな。ただもうナポリタンが絶品なのよ。いや別に特別なものが入ってるわけじゃないんだけど、なんかね、あれが時々食いたくなるんだよねとか言うやつが多いと思うんですけど。ある種の俺、リトマス試験紙やと思うのよ。ナポリタンのこと熱弁するやつっていうのはちょっとやっぱ違うのよ。
うわ、いるでしょうね、
我々とは、うん、これはねちょっと問題提起していきたいなと思いますけどもね。何の話やねフリートークのコーナーでした。
放送されなくても聞かれなくてもずっとやっています、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。
開店ヒゲ丸食堂。あ、くしくも今日このコーナーやったんですね。文化放送の看板アナウンサー、野村国丸さんの番、まあ、野村国丸さん言うても、みんなチンプンカンプンでしょうけどもね、国丸食堂にリスペクトを捧げてお送りするコーナーです。ということですね。今までの人生でこれは忘れられないというものやお店、特に美味しいわけじゃないけど、ついやってしまう食べ方など、食にまつわるエピソードをひげ丸食堂の大将私山田類53世がご紹介してまいりますということですね。あ、そうですか。国丸さんは先日の1月17日が誕生日だった。もうどうでもいいです本当に。国丸さんが生まれた日時はどうでもいいです本当に。日付は、まあ、ただ僕はもう一番と言っていいぐらい国丸さんのことはもう尊敬してますけどね。国丸さんみたいになりたいとさえ思ってます。
みんななりたいです、
ね。はい。なんで国丸さんみたいになるように頑張ってこんかったんやろうと思ってます、うん。はい。下手になんか、シルカット被ったりしてテレビとか出てね、うん、あんなんせんかったよかったって思ってます、それは、うん。国丸さんの生き方がパーソナリティとして正解。
一番楽しい、ね。
一番正しい、楽しい、うん、毎日、はい。群馬県、ラジオネーム大福ちゃん、うん。私が小学生の頃の遠足の話です。母は働いていて、祖母がお弁当を作ってくれました。お弁当の時間になっておにぎりを食べようとしました、うん、あ、おばあちゃんが作ってくれたおにぎりね、うん、白米に茶色いものを混ぜたおにぎりでした。炊き込みご飯ですわ、多分ね、かしわご飯みたいなやつですね、よく見ると虫の足っぽいものが見えます。だからあの、なんか鶏肉の繊維みたいなのが出てたの。ごぼうとかな。祖母は、稲子の佃煮をご飯と混ぜたおにぎりを作ったのでした。いや、でもまあそういう食文化伝統もありますからね。令和の世に稲子の佃煮とご飯混ぜたおにぎり、いや、言われて、とは言えないですもん。ああ、私は、あ、よかった。私は稲子の佃煮が大好きでした。しかし、友達にこのおにぎりを見つかると大騒ぎされる。
まあびっくりしますよね。
大騒ぎ、うわーって、なんか虫入ってるって言われる。自分は好きやけどっていうね。
子供はね、
ラッキーにも、ラッキーなことありますか今この現状で。ラッキーにもおにぎりはホイルで包まれていました。友達には見えないように口に突っ込んで一気に食べました。ドキドキしたけど、青空の下食べるイナゴのおにぎりは美味しかったですという。これはほんまに、 ほんまに国丸食堂の方に送った方がええぐらい昼感が ねエピソードのランチ感がすごいですよね。これは
私は食べたんですよね。
ねえ、であと食べたといえばしょうもない喫茶店で食べるナポリタン全然大した具材は入ってないけどあれが美味しくてさ、
苦学生の頃
ね、苦学生本当に小銭しか持ってなくてさそしたらちょっとマスターが大盛りにしてもううるせえっていういやほんま全然美味しいし好きですけど、そういうエトセトラのことでナポリタンを嫌いになりそうですよね、本当なんかあとそのナポリタンのことを言い出す時のあえて感とかね、なんか
達成じゃないけど、ね、
あえて
喫茶店だからね、
あえてナポリタンが好きである自分を今披露しますっていう、このあえての感じをねラジオネームミミズグチグチ、ヒゲ丸食堂。父方のお父さんの家の人々は白米の上にあんこを乗せて食べます。ああ、まあまあ確かに違和感は、まあでもおはぎとか、まあ米ともち米っていうね、区別はあるけど、白米の上にあんこを乗せて食べます。食卓には皿の上に乗ったあんこが置かれていて、あ、もうおかずなんや。だからポテサラ持ってるみたいな感じであんこ置いてあんねん。あんこが置かれていて、各自が思い思いの量のあんこを白米に乗せてふりかけのようにして食べています。本家に行った時には父もそうやって食べるのですが、自分は未だにその美味しさがわかりません。うん。またあんこだけを用意できない時には、炊いた白米を蒸らしている時におまんじゅうを入れて温めて、一人一個ずつお茶碗に入れて食べています。不可思議ですって。これもだから国丸食堂に送ってえぐらいの。
あ、でもそういう文化のお店もねありますよね、地域に。
ある？
ね、
甘いもの。あんこ。あ、でもなんか、それこそこの間YBS 山梨放送さんでお世話になってるヒルナンデスでファッション対決で全国のローカルアナウンサーファッション対決で出て準優勝したいうことを年がら年中ずっと言うてるでおなじみの。森田恵美ちゃん奈良のご出身やけど、なんかお雑煮、あ、それは違うか、お雑煮のお雑煮に入ってる餅は餅だけ取り出してなんか甘いきな粉かなんかにつけて食べるみたいなね、うん、でも全国つつうらうらわけのわからんことをする人はいるんですよ、うん、白米の上にあんこをおかず感覚でっていうのはいいですね、これは、うん、
ご飯、
うん、でもぐちぐち先生、これはちょうど国丸食堂にいいエピソードですよ、はい、膨らましてくれます
そのまま送ってほしいですね、この2枚、ね、
そのまま成層圏までいけるんちゃうかいうぐらい話のバルーンを膨らましてくれます、ラジオネーム風は西から元通風ですね、これなんやろ、ちょっとこれこそ不可思議な、先日長渕剛さんの自宅に招かれ、長渕さんと一緒にキウイを食べる夢を見ました知らんけどそうな、キウイは長渕さん自身が栽培されたもので、半分に切ってスプーンで食べたのですが、程よい酸味と甘さでとても美味しかったです。いや夢でしょこれ全部。キウイを食べてる途中で、まだ夢の話です。キウイを食べてる途中で長渕さんが突然、もっと食べやすいスプーンを買ってくるよと強しが、
食いにくいだろお前と。
え、ちょっとでかかったんかな、あれなんかプラスチックでふにょふにょしてたのか分からへんけど、と言って出かけていったところで目が覚めてしまいました。あ、食べやすくできたのに、もうちょっとで。長渕さんがどんなスプーンを買ってくるつもりだったのか夢の続きが気になります。長渕さんのことは置いておいてというねここまでが前置きなんですか。キウイを食べる夢を見たということは、体がキウイを欲しているサインかと思い、次の日にキウイを買って食べました。ああ、やはりキウイはグリーンよりゴールドの方が美味しいですよね。とっても、いつまで言うてんねんお前。キウイはビタミン C や食物繊維、カリウムといった栄養素が豊富で、栄養のバランスも果物の中でトップクラスと言われているそうです。で終わりです。
終わり。
これで終わりました。前編夢の話、 これはちょっとあの本家国丸食堂には遅れない。
これちょっとボツに、
はい、これはもう多分国丸さん どういうタイプのユーモアかが多分わからないと思うんで処理しきれないです。
やっぱイナゴとかの方が、
はい、そうですね、あのやっぱりそのなんか土地に根付いてるとかね、伝統とか、家族、おかしな家族とかね、懐かしのナポリタンとか、そういうのが強いんですよ。夢で長渕剛さんとキウイ食うたという話は
ちょっと突飛すぎて、
これはちょっと突飛すぎて、国丸食堂ではあのお品書きに乗らないという
ひげ丸でね、
ことですね。はい、ということで国丸さんお誕生日おめでとうございます。以上、回転ひげ丸食堂のコーナーでした。 Spotify でも流れているおしゃれでアーバンでクリエイティブな番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナーは偏見オブザイヤー2023ヤバいお隣さん、回転ひげ丸食堂、ルネラジミュージックリクエスト、週刊ガチラジオマニアを作ろう、あなたの病気はどこから、山田クリニック、ワンワンエコーごっこ、あなたがもう一度しがみたいリピートメール、そしてルネサンスラジオラストメッセージ、さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼントへの応募、そして新しいスポンサー藤原時計店の腕時計プレゼントへのメールもお待ちしていると。腕時計が欲しいという方はどれくらい時計が欲しいのか、時計とか、まあ、時にまつわるね、思い出も忘れずに書いてお送りください。ちなみに藤原時計店さんのプレゼント当選者発表は月頭となる、あ、じゃあ来週ですね、行います。なので毎回月の初めは藤原時計店とミート高橋ダブルプレゼントの当選者発表会、応募してくれた方はお楽しみにお待ちください。ちなみに藤原時計店さんの、腕時計当選者発表はポッドキャスト、スポティファイ、ラジオクラウドなど配信の方で、発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そして番組をより安定して続けていくためにスポンサーになってもいいよ、ちょっと興味あるという方も、まだまだまだまだメールの方、ご連絡の方お待ちしております。ね、冒頭でちょっとナノフォースかな、メール読みましたけど、このルネラジを糧にして、だいたいこんな番組、不安定な番組を糧にして生きていくことのね、なんか不安さというかね、もうダメですよ、本当に。こんな脆い番組をセーフティーネットみたいに使ったらダメです。
いつね。
穴めちゃめちゃ大きいですよ、我々。編み方。ざっくり編んでますからね、我々のセーフティーネットは、いやもう今年もどうなるんですかね、これは分かりませんけども、ただなんか岡崎 P やったら、その何にも表情一つ変えずに、あの終わりますって言いそうな気がするんですよね、俺は。今までの人ならだいぶ何週か前から、いや実はつって、これ本当に僕も悔しいんですけどとか言うても言いそうやん。ただ岡崎 P はね、あれはなんかちょっと俺にも似たというか、俺よりも立ちの悪いというか、本当に何も思ってない、何も思わない人
何も思わず人を
切れる、なんか多分小学生ぐらいの時に中身入れ替わってもうてるみたいな人やから、あ、終わりますっていう、ありがとうございましたって言ってスタジオ出ていきそうな雰囲気があるから本当に恐ろしいですけどもね。はい、ということで、すべてのメールはひげアットマーク joqr.net、ひげアットマーク joqr.net まで、ひげの綴りは hige でお願いします。遅まきながら作りました番組ツイッターのアカウントの方のフォローもお願いします。つぶやくときはハッシュタグルネラジをつけてぜひと。で、あとお知らせでございますね。私書きました一発屋芸人熱念、こちら新庄文子さんから尾崎世界観さんの解説も加えて発売中です。引きこもり漂流記完全版、中年男ルネサンス一発屋芸人の不本意な日常、パパが貴族、こちらもぜひ手に取って読んでみてください。なんかこの間急にマネージャーさんから、引きこもり漂流記完全版がちょっとだけ増刷しましたって、えらい、だいぶ経つんですけどね、 ぜひ皆さん手に取って読んでみてください。ウィズニュース雑誌コンティニュー、日経新聞のお悩み相談などなどコラムも書いております。金曜キックス YBS 山梨放送さんで毎週金曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。さらに山梨の方毎週金曜夜7時から生放送山梨調べらずテテテ TV、 こちらにも出ておりますんで、どうしても見たいという方は車かなんかで来ていただいて県境を越えてなんかで見て見終わったらすぐ帰るというのをやってください。ということで大丈夫ですか。はい、とにかくそうですね、ちょっと今後はちょっとナポリタンが NG になるということ。いや全然美味しいです。
まあだからもしある方送ってほしいですけどね、ナポリタンの思い出とか。
いやこの番組を聞いてるやつにそれはないと思う。
まあでも世代的にはあってもおかしくない。
あとだからそのなんか昔のファミコンの話するやつとかねそれも俺は正直
ファミコンとプロレス、
コンティニューという雑誌で連載持ってるのに申し訳ないんですけど、俺はもうファミコンとか買ってもらえなかったし、そういうこともあるから、だからいろんなものがないんですよ。難しいよね。でも俺はこれ問題提起として言うておきたいです。ナポリタン見たら懐かしいリアクション、何でもかんでもそれでええんかという、ことを言うておきたいということで、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかった、あの手紙ね、もうちょっとあと勇気があればね、あの子に対する思い、したためた手紙、あるいは送信しようとしたメール、もうちょっと勇気があればあの時あの子に送ってその後の人生も変わったかもしれないななんて、いうこともあるかもしれない。まあ、そういうものをですね、ちょっと我々が背中を押すというか、まあ、背中を押すというか、こうちょっとね、手を引いてあげるというか、そして一緒にほっこりほこほことした気持ちをシェアしていこうじゃないかという、本当にあの焚き火のようなね、コーナーでございますけども、まあ、実際はね本当にタールみたいなメールしか来ないんですが、ドロドロのね、今週、先週もそうでしたが、今週は、去年のクリスマスにやりました妬み男20という、まあ、トークイベントを、開催しましたけども、その会場でその場で書いていただいた、にしてはまたぎっしりとね、
皆さんびっしりね、
あんなトークライブの現場で机もそんなに大きくないのに書いていただいたものを、これ本編ラジオの方で読んでもいいよと許可いただいたものを紹介していこうというようなことですね。ラジオネームチャムチャム、24歳の方ですね。男性女性はちょっと現時点で分かりませんが、一応ね、その他ラストメッセージ以外の質問感想などがありましたらこちらへ書いてくださいという欄に、一日一日大切に生きていきます、ほどほどにというね
いいです。
非常にいいですね、このなんか触ってられる感じがね、熱でもなくて冷たでもない、そこを触ってられる足湯感というか、これがいいですけどもね。いきましょう、チャムチャムのラストメッセージ。初めての妬み男で、あ、会場に来てくれたのか、
しばらく会ってなかった、
ね、そっか、初めての妬み男でとても緊張しています、ラストメッセージも送ったことがないので拙い文章ですがお許しください。いやいや、もう素晴らしいです、書き出しからね。ルネラジディレクターの宇野 D さんへ。あれ、これうちの不憫コスナーこと
会場でしかも
宇野 D さんへ、ねえ、お久しぶりです。お久しぶり。アルバイト先でたまたま宇野 D さんと出会ってしまったものです。
出会ってしまった、
なんすかアルバイト先で
知らないって言って
ます。まあそうですね、宇野 D さんはね、主に給料の全部をいかがわしい店で使うでおなじみですからちょっと大丈夫ですかこれ、コンプラ的に。アルバイト先でたまたま宇野 D さんと出会ってしまったものです。時が経つのは早いもので、当時はだからだいぶちょっと前なのね、当時は大学生でしたが、 晴れて社会人2年生になりました。
結構前ですね。
そうだね、少なくとも2年前3年前ぐらいですね。私が檀家様、リスナーね、檀家さんとつながっていると知った日から、
つながっている
アルバイト先でも話しかけてくださるようになりましたね。うの D がチャムチャムに、あの時もらったカフェラテの味を今でも忘れられません。あんたカフェラテをプレゼントするような、
カフェラテな
んだ、一息つきなよみたいなことですか。カフェラテを
凝ったことないです。
うの D さんからルネラジ聞けばと言われ続けていたにもかかわらず、何の関与やの。
やっぱそのねでやってらっしゃる。
あ、まあそう、
ありが
とう。ディレクターとしての責任感っていうことでええのね。まだ続きがあるんですよ。すいません。
はい、
ウノディさんからルネラジ聞けばと言われ続けていたにもかかわらず、なかなか聞けておらず申し訳ございませんでした。本日をもってしっかりと細々とルネラジを聞かせていただきます。このネタミ男の会場に来ていただいたきっかけで、寒い日が続きますがお体に気をつけてと。結局ちょっと正体がね、アルバイト先でたま何年3年2年3年4年前にアルバイト、チャムチャムがアルバイトしてたところでうの D さんと出会ってた。
まず出会った。
出会った。
でチャムチャムの友達なのか知り合いに、
うん、はい、
この番組聞いてくれてる人
リスナーがいた、うん、
それをのりは何かで知って
、知ったら突然カフェラテを突然カフェラテを出してきて、ま
あ、出して
出して、まあ、ルネラジ聞けば、
うん、チャムチャムも、
うん、
面白いよ、
面白いよ、聞けばいいじゃんルネラジっていう
で会場に来てくれ。
これだから宇野 D さんは、まあ、今ブースの外にいますけど、宇野 D さんは何ですか、その同じところでバイトしてたってこと。
いや
もう思い出してるのは分かってるんですよこっちは。宇野 D さん
まあだからどっか出入りしてるところ、
ま、その辺の政治家と一緒じゃねえかよ。ちょっと宇野さん、何してはるんすか。私リスナーなんですって宇野 D に言うて、その時はそういう時はすぐカフェラテ出すね、やっぱり。すぐに
カフェカバンに常に
カフェラテ、泡立てて クローバーそれでいつもポケットに爪楊枝入れてんの。ラテアートできるように。何のアルバイト先なんだろうねこれは。
うのディだとしたら、だから出入りしてるお仕事場のアルバイトちゃん。
数年前うのディさんアルバイトしてたの。まあ、この仕事でしょ、もちろん
ディレクターのお仕事してて。
あ、だからチャムチャムがこういう曲とか、うん、あのラジオテレビ関係か分からんけど、
まあ、そういう方はいますよね。お仕事を
紹介したいから、バイトしてたんや。でそこにうの D が来たんや。アルバイト先でも話しかけてくださるようになりましたねって。あ、じゃあ現場のなんかちょっと AD さんというかメール出しする子とかのバイトしてたんかな、分からんけど。
だとなんか合点がいくんです
か、ね、番組や。だから何の番組、カフェラテで思い出せるやろ。それともお前は誰にでもカフェラテをあげるような不死だらな人間なのか。なんでカフェラテなんだよ。
それをすごく覚えてるって書いてますからね。
おお、印象の。いや、そのなんか缶コーヒーとかやったら、まあちょっと昭和やけど分かるけどさ、カフェラテってことはさ、スタバかなんかそういう店に行ってさ、その子の分も買わないとダメでしょ。
ああ。
コンビニだとしても作らないとダメでしょ。一手間あるじゃん。それをわざわざっていう。
なのかな、
付き合おうとしてたのかな。いや、ってなると、俺がちょっとこれ、まあ、宇野 D さんすごい嫌がると思うし、意外と根に持つんだと思うんだけど、このルネラジ聞けばっていうこのワンセンテンスが、もう身の毛もよだつわけよ。ルネラジリスナーの周りにいる人間に対して、ルネラジ聞けばをなんか陰謀みたいに使ってる。
いや、でもありがたい、ね、
ちょっと誇らしげな顔をして、その番組をやってんの俺っていう感じ。
まあ、言われることはあるでしょうからね。
まあまあそうか、
僕もあります
ね。まあ、うのディうのディって名前も出させてもらってるから、もう腕組みしてこっち見えへんよ。
まあでもそういう人がいたから、
うん、
この会場に来てくれたってい
うのは、まあそうか、
まあ、間違いないです。
まあね、ネタミオとコトークライブの会場に来ていただいて、まあ、こういうことも草の根運動というかね、リスナーを一人一人ずつ増やしていくことなのかもしれません。ありがとうって言うといた方がええんかな、これは。なんかね、今度カフェラテおごるわ。ラストメッセージでした。